クリスタルヒーリングの世界。
クリスタルヒーラーのみほです。
インタビュアーの細井文枝です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかみほさん最近お忙しそうですよね。
そうなんですよね。ちょっとまた2冊目の執筆をさせていただいてるんですけど、
うん、どうですか今どんな感じなんですか。
で今回ちょっとその石、うん、クリスタルのことについて、うん、書いているんですけど、うん、まあなんか結構もう長い間やっているので、その昔のこととか思い出しながらこう書いてたりもしていて、
あ、はい、
なんか書いて、うん、あ、そういえばこんなこともあったなとか、なんかそういうのがこう、
あー、でも素敵。
一応書いたのにまたここに入れるみたいな、なんかそういう変な作業がたくさんあってちょっとバタついてます、うん、
時系列がってことですよね。
そうなんです、そうなんです。あれどっちだったっけみたいな。
わかります、わかります。なんか全然違うけど、だから Facebook とかやってると、うんうん、何年前の今日みたいに出てくるじゃん。あ、
出てきますね。
違ってた、私の記憶の時系列とか思うときが。
あります、あります。で、なんかすごくでも書いてて、あ、そうだって思い出したことがあって、
うん、
クリスタルヒーリングを、そのクリスタルのヒーリングを習ったときって、
うんうん、
本当、先生とマンツーマンだったんですね。
あ、そうだったんですか。
うん、たまたまなんか一緒に学び方がいらっしゃらなくて。うん、で、なので、自分がやってもらうってことを体験できなかったんですよ。
あ、はい。そうですね。他にも生徒さんがいたら、やりやっこするとかね。
そうなんです、そうなんです、うん。できるんですけど、ただ本当にこう、どうやって、講義を受けて、うん、こうやったらいいよ、ああやったらいいよっていう学びはあったんですけど、うん、自分が受けるっていうのができないまま、セッション始めちゃうのは、ちょっといかがなもんなんだろうと思って、
うんうんうんうん、
まあ、その先生のところに、ちょっとまあ、セッションを受けに行くって形で、お金を払ってね、うん、セッションを受けに行くっていう形で一回受けたことがあったんですね。
うんうん
うん、その時になんかすごい面白い体験をしまして、うんうん、っていうのすっかり忘れてたんですけど。
うん、この度思い出したんですね。
そうなんですよ。だからそうだと思って。
うん、
石をこう、まあ、チャクラに、ね、うん、に合わせてこう置いていくんですけど、うん、
体にね、
うん、体の上に自分はこう寝てるんですけどね、うん、その上に置いていって、で、しばらくこう置かれて放置されるんですけど、うん、その時にちょうどこの第二チャクラあたり、なのでなんか、
うん、
いわゆるヨガでいう丹田とか、
うん、おへその上ですね。
そうですね。うん、あと、まあ、女性だったら子宮のあたりですね。うん、あの辺で、すごい宇宙を感じたんですよ。
宇宙を感じるって感覚が言葉じゃちょっとあれですよね。
ね、なんて言ったらいいんですかね。うん、なんかこう本当に、あ、なんか ここに宇宙がある、難しいですね。なんて言ったらいいんですかね。
え、それ体験した人じゃないと分かんない感覚なんですよね。
そうですね。そうだと思うんでしょ
う。うん。
で、もう本当になんかその時にパッと思ったのは、うん、ドラえもんの4次元ポケットって本当にあるんだって。
そうなんだ。うん。
なんか、ここの、ちょうど本当にドラえもんのポケットの位置あたりが、うん、宇宙と繋がってる感じがして、
うん、
ね、なんて言うんですかね。ドラえもんってポケットからいろんな道具出すじゃないですか。
うん、
本当にこっから出してたんだっていう、なんだ、宇宙の宇宙のこっから持ってきてたんだっていう、感覚だったんですよ。
うんうん、
で、はい、なんかやっぱり、人間って宇宙の一部なんだなとか、
うん、
赤ちゃんってやっぱり宇宙から来るんだとか、
うん、
なんかすごい面白い体験だったんですよね。で、なんかそんなことを忘れていたんだって。
そんな経験をされたのに。
そうそうそうそう。なんてこったって感じだったんですけど。
うんうん、
でもだからそのクリスタルヒーリングの醍醐味ってそこにあるなって思っていて、
うん、
まあ、私はヒーリングとリーディングとちょっと二つのパターンでセッションしてるんですけど、うん、リーディングの方だと本当に自分がこう、まあ、 石の翻訳するみたいな形で、今、なんかこの石でこんなこと言ってますよ、みたいな感じで、メッセージをね、お伝えするんですけど、やっぱり、リーディングになると自分のこの価値観っていうかな、このフィルターが入っちゃうんですよね、どうしても。このことを言うには、なんか自分の中にある言葉しか使えないんで、なんだろうな、その方にピンとくる言葉を使えてるかっていうのが、ちょっとわからない時もあったりするんですよ。自分のボキャブラリーにないことを、が、そのクライアントさんの中にはあるかもしれなくて、なんだろう、この赤い石を見たときに、自分はこれ赤って思ってるけど、彼女の中ではオレンジに見えてたりとか、なんかそういう微妙な違いかもしれないんですけど、本当になんかこう、なんていうのかな、この石からのメッセージを純粋なまま伝えるってことは本当に難しくて、いくらこっちがその自分の価値観とかフィルターとか外そうって努力してても、やっぱりこの自分の口を通しちゃう、私の口を通しちゃうと、価値観、自分の価値観、フィルターが入っちゃうんですよね。それがそのヒーリングでダイレクトに受けてもらえるっていうのは、そのクライアントさんにね。そこが一番すごい醍醐味だなと思っていて。
言語じゃない思いを伝える、
そうです、そう
感
で
覚
す。
を伝えるってことですか？
だからさっきの私が感じた宇宙みたいなのって言葉に難しいんですよ、とっても説明するのが。でもその、クライアントさんは自分でダイレクトにそれを受け取っているので、言葉にする必要がないんですよ。もうそれでも受けた感覚で、もうそのまま、お帰りになっていただければいいわけなんで、この余計なちゃちゃが入らないって感じですね。なんかそれが、すごい、石のクリスタルヒーリングの面白いとこだなって、なんか改めてね、思い出したんですけど、
だから本当に言語じゃないもので伝えられたら、国とか年代とか感覚とか全く凌駕するってことですよ
そう
ね。
です、そうです、そうです。多分私が一生懸命説明しようとしても、この自分の価値観の中でしか言葉が出てこないって、ちっちゃくなっちゃうと思うんですよ、ボリュームが、メッセージの。
ちっちゃくなるというか、なんか、二つ返すってことになるんですよね。美穂さんの言葉とその人が受け取った言葉の解釈と。
そうですね。そこの乖離がないのが、その石をダイレクトにこの乗っけて、そのまま受け取ってもらっちゃうっていうのが、私は醍醐味だと思ってるんですよね。
宇宙感じた。
そうです。中間。
なんか、わからないですよ、私も。わからないですけれども、それ感じたら、なんかめちゃくちゃ安心できるような気がするんですよね。私守られてるから大丈夫みたいな、何があっても大丈夫みたいな、
だからそれを、なんかこう、言葉だけで、みえさん大丈夫だよ、何があっても大丈夫だよって言われるだけだと、なんかピンとこないじゃないですか。
ない。大丈夫なんだと思うけど、本当に？って思っ
って思
ちゃ
っ
っ
ちゃい
て。
ますよね。でもそれをちゃんと体感として感じられたら、いくらこっちが言葉で言うよりも、全然この、なんていうかな、理解度というか、納得の腑に落ちようが違うと思うんですよ。そこがなんか私はクリスタルのすごいとこだなと思っていて、その受ける方が別に訓練する必要もないし、なんか練習する必要もないし、ただこうやって寝てるだけでそれが受け取れるって、すごいなって改めて思っちゃったんですよね。
そういったご経験も、だからその新しい本には。
そうですね。ちょっと書いていこうかとは思ってるんですけど。でも、この書くってことをしなかったら、その体験自体が、なんかすごい彼方にあって、忘れていたので。
いやー、すごい経験なのに。
もうなんか十何年も前のことだったので。
だから、それだけ美穂さんの一部になってるんでしょうね、きっと。
多分そうだと思います。やっぱその体験があったからこそ、なんかこう今でもこうやって続けてられるんじゃないかなとは思うんですよね。やっぱなんかそのすごいっていうのがこう入ってるっていうか。
なんか、 まあ、私の語彙力のなさで表現すると、奥が深い
い
です
や、
ね。
ああ、そうです。そう。いやいや、語彙なくないですけど、
いや。
いや、本当にそうだと思い
そんな言葉で、まとめちゃいけない気が
ます。
する。
なんかこう、次元を超えたとこからメッセージもらえるっていう感じがあって、それが、なんだろう、誰でも受け取れるっていうのが、本当すごいなって思っちゃったんですよね。それも、ダイレクトに。誰かの言葉を借りないで入ってくるって。
すごいな。たまに宇宙語を話せる人とかいるじゃないです
あ、い
か。
ますね、いますね。
そういう人もそういう感覚なんですかね。ね。
どうなんですかね。ただあれはなんか勝手に出てくるよって言うんですけどね、宇
なんか
宙語の
言ってた
話。
私の友人も、いや別に覚えたわけでもないし、習ったわけでもないのって言って。
ちょっと似てるかもしれないですよね。ただ、でも、なんて言ってんのって聞くと意味はわからないっていう方が結構多くて、パーッとは出てくるんだけれども、どういう意味があるのかちょっとわからないっていう。
彼女は言葉じゃなくて単語で言うんですよ。
あ、そうなんですね。
大丈夫よ、見てるからとか言うんです。
そうなんだ。ちょっとじゃあ、それと似てるかもしれないですね。でもなんかそれ自分が覚えたらよくないですか？
自分で受け取りたい。だってやっぱり彼
ねえ。
女っていうフィルターをね、
そうなんです
言
よ。
葉を選んで言ってくれてはいるけれども、そして私の受け取ったまた解釈があるから、自分で分かったらとってもいいですよ
いい
ね。
ですよね。なんかそれができるのがすごいなって。なんかその、
それ訓練なんですか？
100年じゃないと思うんですよね。石ってすごいパワフルなんで、ズンってくるんですよ。なので、まあちょっと準備ができてない人にとっては厳しいメッセージって感じることもあるみたいです。ちょっと怖い怖いって言っておっしゃる方もいらっしゃったんで。
そうなんですね。
ただちょっと潜在意識では本当は準備できてると思うんですよ、そういう方。受け取ってるってことは。なんですけど、この頭のところで、いやいや、無理無理無理無理みたいな。ちょっとこれまだ早いですけどっていうのがあるんじゃないかなとは思うんですよね。
なんかね、私もだけど、知らず知らずにブレーキかけちゃってるし、ブレーキかけないとなんか怖い気もするし、何も怖いことなんてきっとないんだろうけれ
ないと思うんですよね。だから、これもそういえばって感じなんですけど、やっぱ石ってすごいパワフルなので、準備ができて、ない人にもちょっと問題を持ってきちゃうっていうことがあるんだよっていうことは、教えてもらったんですけど、ただでもやっぱり準備はどっかでできてるはずだと思うんですよ。来るってことは。
そうですよね。
潜在意識ではね。ただこの意識の部分で、ちょっと早いなっていう感じなんじゃないかな。まだちょっと準備できてませんけど、こっち、後ではそう思っちゃうんですけど、実は、本当は魂レベルでは OK って言ってることが来るんだとは思うんですよね。
だから受け止められるから来るんだって
そうです、そうです、そ
思
う
わないと
です。
もったいないです
も
ね。
ったいないです。だから本当にその自分の、なんていうか、こう、成長させる魂の成長っていうのも変ですけど、こう、ね、精神的な、こう、レベルアップするっていうには、すごくいいツールだと思うんですよね。そこを上げてくれるんで、後ろから、ガーンと。
石がね。いやー、2冊目楽しみ。
ね、ちょっと頑張って、いろんな昔の話を持ちながら、必死こいて書いてます。
リホさんのその歴史も知ることができますね。
そうですね。そうですね。どんなことがあって、こんなことやってますみたい
ああ、楽
な。
しみにしてますので。
ありがとうございます。頑張ります。
皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。